はじめに。般若心経は数あるお経の中でも一番短いものだと言われており、本文がわずか262文字、題号を入れて272字しかないのであります。比較的仏教の各宗派において読まれており、さらに修験道、神道の中でもこの般若心経を読まれる宗旨があります。弘法大師も般若心経を秘典という注釈書を書いておられますが、その中で、文は一詞にかけ、行はすなわち十詞、一つべし、漢にして用、訳にして付加し、たった一枚の紙に書けるだけのお経である。しかも行は14行で済む。実に簡単で要領を得ており、短いけれども、その意味はなかなか深遠なものであると評しておられます。唐の李昂という学者は般若心経を読んで、我が輩の理論、なお未だ一巻の般若心経に及ばず、仏教兄知りやすからんやという言葉を残しておられます。李昂は大変な学者で、一代学問をし、一代理論をし、文章も書いてきたが、ついに一巻の般若心経にも及ばなかった。仏教兄知りやすからんやと、サジを投げておるのであります。まことに、漢にして用、訳にして不可視であります。一番優しくて、一番ためになる本は何ですかと尋ねたら、それは般若心経だと言った人があるそうですが、外国では、一番優しく、一番ためになる本はバイブルだという言葉があるそうであります。今日、私どもが読んでいる般若心経は、玄奘三蔵の翻訳になっておりますが、般若心経には7種類ほどの翻訳が今日残っております。その中で普通に行われておるのが、この唐の玄奘三蔵の翻訳であります。玄奘三蔵は26歳の時に中国を脱走してインドへ行ってお経を求めてきたのでありますが、その詳しい旅行記が有名な大唐西域記という本になっております。唐の定観3年、629年、玄奘は遠くインドの仏典を将来したいとの大願を起こし、時の皇帝太宗にお許しを願いますが、皇帝は玄奘の才能を惜しむあまり、危険を冒して遠い異国に行くことはお許しになりません。しかし、願心闇がたく、玄奘はついに密かに国境を脱して、言語に絶するような観覧神苦をなめて、西域を経て中央アジアに至り、ついにはインドに入ったのであります。それから各地で経典を求め、また梵語を研究すること14年、再び苦労の旅を続けて長安に帰られたのであります。その間実に17年、誠に驚くべき精神力であります。随分と苦労をなされて、大般若600巻、その他数多くの経典を持って帰られたので、玄奘の出国に反対した太宗皇帝も大いに喜ばれ、薬教院を作り、また一切の費用を出されて、薬教の大事業を援助されたのであります。この般若心経の翻訳は、唐太宗の定観23年、649年、5月24日に、周南山にある水尾宮という離宮で翻訳されたということですが、その日から3日経った5月の27日に太宗が亡くなっております。つまり、玄奘三蔵は太宗の病気見舞いに行かれて、太宗の末後を慰めるために、あるいは安楽往生の祈願を込めて、この般若心経を翻訳されたと考えられるのであります。この時、玄奘三蔵は48歳でありました。西暦の649年ですから、1300年余り前のことであります。1300年来、何千万人という人に毎日のように読まれてきた、最も広く普及したお経が、この般若心経でありましょう。このように、般若心経はほとんど各宗で読まれているのですが、本当の宗教体験があるならば、どんなお経を読んでも、それが味わえなくては嘘だ。禅宗で本当に悟りを開くならば、親鸞の境地もわかり、 日蓮の世界もわかり、法然の心境もわかる、キリストの境地もわかる。本当の宗教であったら、そこに必ず一つ生命的につながるものがあって必ずわかる。それがわからずに矛盾をするようであったら、その人の宗教体験が間違っておるか、その経典が全然間違っておるか、どっちかだと思うのであります。正しい経典を、正しい宗教体験をした者が読めば、宗旨を超越して、そこにわかるもの、味わえるものが必ずなくてはならんと思うのであります。この般若心経は、日本では奈良朝時代から非常に普及をしたもので、弘仁天皇の弘基5年4月に、勅令でもってこの般若心経を各家ごとに備えさせられたことがあり、その時の勅令が食日本儀に出ております。それ、摩訶般若波羅蜜は諸仏の母なり。天使これを念ずれば、すなわち平格災害、国中にいらず。諸人これを念ずれば、すなわち出益霊気家内にいらず。この慈悲によって、家の短所を救わんと私欲し、よろしく天下の諸国に告げて、男女老少を論説、キザ行歩、ことごとく、摩訶般若波羅蜜を念じゅせしむべし。その頃非常に悪い疫病が流行り、医薬をもってしてもどうしても治らない。そこで国中に触れを出して、皆に般若心経を読ませたのであります。それ、摩訶般若波羅蜜は諸仏の母なり。この般若の知恵から仏が出てくるのである。天使これを念ずれば、すなわち、平格災害、国中にいらず。一国の天使がこの般若心経を信じて念じるならば、外国から攻めても来ないし、国内に災害もない。諸人これを念ずれば、すなわち、出益霊気家内にいらず。一般の庶民がこれを念じるならば、悪い病気にもならないし、物のたたりも家の中には入ってこない。こういう功徳があるから、悪い流行り病で早死にする人々を救うために、この般若心経を普及させるのである。こういう勅令であります。それ以前に、順仁天皇の天平法治2年にも、ほぼ同じような勅令が出ております。平安朝になって嵯峨天皇の時に、また悪疫が流行して、その時には嵯峨天皇が、今紙に金泥で般若心経を書いて巻物にされ、その扉に壇林皇后が三尊の弥陀の絵を描かれて、それを弘法大師が祈祷されたら、悪疫がたちまちに消え去ったということであります。その今紙金泥の般若心経は、嵯峨の大覚寺に収められ、直風心経伝という宝蔵が作られた。国家にことある時には勅使が来て、その般若心経の封を切って祈祷をし、また封をして法案するのですが、その中には、五光厳天皇、五花園天皇、五奈良天皇、大木町天皇、広覚天皇という方の直筆の般若心経が収められておるのであります。蒙古襲来の時には、亀山天皇が250人の天上人を集めて、一日に30万巻の般若心経を自らが唱えられ、蒙古の大賛を念じられたということであります。第二次大戦の時にも、随分方々で般若心経が読まれたものであります。嵯峨の大覚寺では、この直風心経伝を開いて祈祷をされたはずであります。それでも戦争には負けたではないか。平格災害、国中にいらず、と言うけれども、アメリカが進駐してきたではないか。こう言われるかもしれませんが、平格災害、国中にいらず、天使自ら率先してこの般若心経を念じていくならば、外国から侵略しては来ないということが言われておるのであり、こちらが侵略しても必ず勝つというようなことは書いてない。諸人がこれを念ずれば、たたりや泥棒が入らんということは書いてあるか知らんが、こちらが泥棒に行ったら必ず成功するとは書いてないのであります。 よその国に侵略に行かずに、また外国が攻めてきやしないかとうろたえて再軍備をしたり自衛軍を作らずに、国中が本当に平和論者になって、皆がその般若の心で生きてゆくならば、攻めてこようが国の中に入りようがない、ということでありましょう。般若心経はこのように一面では現世利益として非常に尊ばれてきたものであります。終わりの方に、これ大人種なり、これ大名種なり、これ無常種なり、これ無等同種なり、よく一切の苦を除くとありますが、実に偉大な神の力をもって一切の苦しみを救うということで、現世の災難を逃れ、幸福を与えられるという意味に広く行われてもおるのであります。これはあくまでも第二義門ではありますが、一般にはそうして広く行われておるのであります。民間でこの般若心経を最もよく信じられたのは、花輪保喜一という、あの有名な江戸時代の盲人の学者であります。この方は幼い時に目が不自由になり、何でも学問の道で出世をしたいと志を立てて江戸に出られたのであります。自分は目は見えないが、何とか学問で身を立てたいと始終神田の平川明神に参られたそうです。ある正月の元日に明神様に参ったところ、雪の中で転んで下駄の鼻緒を切ってしまった。そこで近くの家を訪ねて鼻緒をつけてもらうように頼むと、その家の主人が出てきて、縁起でもない、正月の元日に飯井が入ってきて、しかも鼻緒を切ったなんて、なんて今年は縁起が悪いのか、まっぴら断る、と叩き出されてしまった。いかにも残念だ、悔しい。そこで明神さんへお参りして、どうぞ私を立派な学者にしてくだされ、今日から一代に百万遍の般若心経を捧げますから、どうぞ一つ私の願いを届けてくだされ、と、そういう願をかけて学問をされたそうであります。果たして後に大学者になられて、諸国の大名、お寺やお宮に残っておる貴重な写本の絶えるのを惜しんで、それらの珍本を全部集めて、群書類従の出版という大事業を始められたのであります。その出版をするときに、神田からある貧乏な版木屋を呼んできて仕事を託されたところ、その版木屋が、江戸にはたくさんの版木屋がありますのに、私ごときにこんな仕事をお命じくだされて、誠にありがとうございますと言いますと、保喜一が、お前は忘れたかもしれんが、何年か前の正月の元日に下駄の鼻緒を切って、助けを求めてお前の家に転がり込んだ飯井がおろう。あの時にお前から外に放り出されたのがわしじゃ。半疑屋だということを聞いて、おのれ悔しい、一代のうちに敵は取ってやらんならんと思って勉強をしてきたが、今日考えてみると敵どころではない。お前はわしにとっては非常な恩人だ。お前のためにわしはどんなに発奮したかしれん。どうぞ一つ、わしのお礼を受けるつもりで、この仕事をやってもらいたいと言われたということであります。群馬県でしたか、保喜一先生の郷里に日記が残っておるそうでありますが、その日記には、今日は200巻、今日は250巻と、般若心経を読まれた回数が書いてあるそうで、亡くなられる一月前までで計算すると270万巻になったそうであります。これははっきりと数が分かっておる民間の格別に熱心な般若心経の信者であります。このように昔から一般にこの般若心経というものが広く行われておるのであります。今日でもこれほど広く民間に親しまれ信仰されて読まれておるお経は他にはないと思うのであります。